トイストーリー4は僕にとって最高の作品でございました。気ままみ暴録スタート。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。気ままな美貌録始めました。どうもいくでございます。だいぶご無沙汰しておりました。なんだかんだね、忙しくてですね、1週間あっという間に過ぎてしまったので、まあそろそろね、更新したいなと思いまして、更新しておりますよ。今日はね、映画の話でございます。僕が大好きなトイストーリーシリーズの最新作、まさか最新作がね公開されるとはもう思ってみませんでしたけど、トイストーリー4やっと見に行きましたんで、まあその感想をね、でこれねちゃんと話したいんでネタバレあります。なんで今これ聞いている方でトイストーリー4を見てないよっていう方はもう今すぐこれを止めて劇場に走ってください。それからこのトークを聞いていただければなと思います。その他の人ね、見た方とか、まあ、別にトイストーリー興味ないっていう方は別に聞いていただいても結構です。はい、それぐらいこう隠しね、ネタバレ注意ということでよろしくお願いします。まあトイストーリーシリーズはね、まあ4作あるわけでございますけども、3でね、まあ、ある程度のエンディングを迎えたんですよ。本当に綺麗な終わり方した。でも本当に3が一番歴代で多いんじゃなかったでしたっけね、興行収入的にも。でも僕も3が一番好きなんですよね。で1はやっぱりそのウッディとバーズのね、そのもうキャラクターの細かい紹介はしませんけど、ウッディとバーズね、カーボーイと、スペースレンジャーね、あの2人の出会いが1で、で2はまあそのウッディの過去というか、ウッディはどういうおもちゃだったのかっていうのを知るっていう、で3はその愛しのアンディとのお別れと、で新しい持ち主ボニーとの出会いが描かれているわけなんですけども、だから3でもある程度そのお話自体は丸く収まったんですよ。ボニーのところにウッディたちは引き取られて、まあ、新しい持ち主のところでまたおもちゃとしての役目をこう続けてるっていうところで、終わったんですけど、まさか4がねあるとは。でピクサーはいつもその続編作るときはその前作で語りきれなかったこと、もう少し伝えたいことがあったら作るっていう、そういう基本方針らしいんです。なんでまあ3である程度こう話がねもう語り尽くしたんのかなと思って、まあまあ見ててそう思ったんで、まあ次はないだろうなと思って、まあその後にねちょっと中編がね、テレビ向こうでアメリカのそのホリデーシーズンだから年末とかクリスマスの時に放送される特番みたいなのが何本かありましたけど、まあその正式なねそのナンバリングがつくやつはまあないだろうなと思ってたんですけど、4が作られるっていうのを知っても、これは大歓喜でございましたよ。その話を聞いてね、でまあそれがね、まあ、この日本でも7月のね12日に公開されて、もう早く行きたい早く行きたいと思って、なんとかなんとかスケジュールをねこなしつつ、あここだっつってで見に行ったわけですよ、土曜日。それでね、まあ感想から言うと、まあ、冒頭でも言いましたけど最高でしたね。その CM とかでね、ウッディの声演じてる唐沢俊明さんと、あとバースの声のね所さんがね CM してるやつあったんですけど、これが一番面白いって言ってたんですよ。もう本当になんて思ってたんですよ、素人ながらにね。でも見ててやっぱり4がやっぱすごかったなって、やっぱ4なんだなっていう、まあ、トイストーリーってすごいなって思いますね。だからそう2がやって3やって、だいたい2が面白いとか最初が面白かったっていうのがだいたい続編ではよくあるじゃないですか。でもトイストーリーはもうちゃんとナンバリングを重ねていくうちに、あやっぱ最高なんだなって、一番新しいやつがやっぱ良かったなっていう風になるんですけど、でも3が 好きな人ってたくさんいると思うんですよ。まあ僕もそうでしたけど、そういう人からしてみたら4のエンディングはちょっとなんだろうなっていうのはまあわからんでもないなと思うんですけど、まあ個人的な感あの解釈で言うと、そう冒頭からそのなんだろう、ウッディがこうボニーにこうお気にボニーのお気になってなかったっていう描写が入った時点で、あこれウッディこれなんか今回はなんかウッディのなんかその迷いというか戸惑いがテーマになってるのかなと思ってたんですけど、やっぱりそんな感じで、そのボニーのところでそのまあアンディからボニーのところに移って、まあ、そのアンディのためにっていうのもありますし、一応ボニーのために俺はちゃんとするんだって。でもフォーキーがね、ボニーが作ったおもちゃフォーキーが出てきて、でもフォーキーは自分がゴミだと思ってるんで、もうすぐゴミ箱に行きたがるんですよ。でそれをウッディがもうめちゃくちゃこうなんだろう頑張ってね、もうボニーお前がいないとボニーはかわいそうなんだみたいな風にしてこうなんとか戻す姿とか本当に見てて、ウッディなんか頑張ってるな、頑張ってるウッディがすごい辛くて見ててね。で後半になってくるにつれ、その昔その1とか2にもちょっと出てたのかな、その、ボーっていうその陶器のね可愛らしい女性のねあのおもちゃがいて、でそのがもうすごいたくましくなって出てくるんですよ。でそれでね、そのモニーに言われるんですよ、やっぱ外の世界もいいよって、外の世界には子供たちがたくさんいるからって、それはボニーとかアンディだけじゃないよっていう風に諭すんですよ、ウッディに。まあこれで、あウッディこれはちょっとボニーのところ離れるのかなと思ってたんですけど、やっぱ離れましたね、やっぱ離れた。でそのウッディが今まで仲間と一緒にね、ボニーとか、まあ、その前のアンディをちゃんと助けていこうっていうおもちゃとして最高の相棒だろっていう風になってたのが、だからいわゆるそのアンディが、あアンディじゃないわ、ウッディがアンディとかボニーっていうその持ち主からこう卒業していく話だったんだなっていう風に思いましたね。でそれで、あ納得だなって、あそういうエンディングが先にあるんだなっていう風に思いました。だからこれは僕はまあ必然だったのかなっていう風に思いましたね。映画見ててめっちゃ泣きましたしそのウッディがね、そのボニーのとこから離れるんですね。前でなんかこうまだ揺らいでるんですよ。で一応まあボニーのところに戻るっていう風に思い続けて、でバズたちと再会するんですけど、ね、そこでバズがボニーは大丈夫って言うんですよ、アンディとかって。だからボニーは俺たちが守っていくから、ウッディはウッディの幸せを、その他外の世界見に行きたいんだったらその外の世界行ってみなよっていう風にこう背中を押したっていうのはね、最高の相棒がやっぱりその最高の相棒のことを思ってこう背中を押したっていうのにすごいグッときて、でまたねそのボニーのところに戻ろうとするウッディを見てるボーがね、すごいもうさ悲しい顔してるんですよ、おもちゃなのにおもちゃの陶器なのにすごいか悲しい目をしてるんですよ。でそれでね、ウッディがそのボーたちのところに戻るっていう風に決断したところ、ね、ボニーの嬉しい顔、いやー本当にね最高ですよ、もうですよこれだけで語り尽くせませんが、12分だけではね。いやでもトイストーリー4、やっぱそうトイストーリーすごいな、であとピクサーってやっぱすごいなって思いました、今はねそのディズニーの傘下にね入ってますけど、やっぱピクサーのねそのちょいちょいね なんだろう、ホラー要素もちょっとあったりするんですよ。絶対子供トラウマになるだろうなっていうシーンもちらほらあるんですけど、だけどなんかこうウィットに飛んだこのアメリカっぽいそのセリフ回しとかもあって、もうそれもすごい好きで、トイストーリーらしいなっていう感じがするので、そのまあそのらしさを守りつつこう3の作ったスタッフたちにこう挑戦状じゃないですけど、もっとこういうエンディングがあってもいいんじゃないかみたいな、あの新しいスタッフたちでね、もうだいぶ9年ぐらい空いてますからね。だからそれをゴーサイン出すピクサーもすごいですし、その3であんなに綺麗に終わった作品をまた続けようとするそのスタッフの熱意っていうのがすごいなんか伝わってくる映画でしたね。本当に最高でした。でもやっぱディズニーってすごいなって改めて思いました。でアラジンも見に行ったんですけど、その昔あるやつをこう今最近はね、その、まあ、続編とかは別として、まあ、その昔アニメ作ってたやつを実写にしていくっていう、そのプロジェクトがずっと続いてるんですけど、やっぱそれが一つ一つがやっぱすごいなっていうのを思ってて、やっぱディズニーはこれからもすごいなって、だから僕たちにまだまだ夢を見せ続けてくれるんだなっていうふうに思いました。はい、というわけで熱く語ってしまいましたけども、お時間でございます。この公式ツイッターございますね、この番組の、ぜひ、番組ページからぜひ飛んでみてください。よろしくお願いします。はい、というわけで本当にね、皆さんね、トイストーリー4見に行きましょう。まあ、ここまで聞いた方はまだ聞いて、あの見てらっしゃる方もいると思うんで、これ聞いて、あ、見たくなったわっていう方はもしいたらね、ぜひ見に来てください。というわけでここまでは行くでございました。それではまた次回まで、バイバイ。